豪雨災害から2年、災害に強い町へ。市民の皆様へ、市内各所で浸水害や土砂災害を引き起こし、1名の尊い命が犠牲になるなど、市民の皆様の大切な日々の暮らしを奪った平成30年7月豪雨災害から2年が経過しました。昨年度は応急対応期から被災者の生活再建に向けた支援やインフラなどの本格復旧に取り組む復旧・復興期へと移行し、職員一丸となって被災された皆様の生活と生業の再建を最優先に、復旧・復興に向けて全力で取り組んでまいりました。自然災害の激甚化が進む中、尊い人命と貴重な財産が再び失われることがないよう、国や県などの関係機関と連携しながら、河川改修など災害に強い町づくりを進めてまいります。また避難所の運営に関しても、新型コロナウイルス感染症への対策に全力で取り組んでおり、引き続き市民の皆様の安心安全の確保に最善を尽くす所存です。市民の皆様におかれましても、今一度避難場所や非常持ち出し品の確認をされるなど、日々の備えを万全にしていただきますようお願いいたします。周南市長藤井律子。犠牲者のご冥福をお祈りし、現場で手を合わせる市長の写真が添えてあります。豪雨災害を教訓として、市ではいつどこで発生するかわからない大規模な災害に備え、誰もが安心して暮らせる町づくりを進めています。写真、防災ダムについて質問する市長。説明、防災ダムのそばでヘルメット、作業着、マスク等をつけた藤井市長が3人の男性に説明を受けています。写真終わり。避難場所はこちらから確認。 QR コードが添えてあります。防災情報収集伝達システムの整備・活用。災害に備え、雨量や河川の水位などを監視し見守ったり、災害の情報を自主防災組織や現場の職員などと相互にやり取りしたりできるようになりました。防災ラジオの普及、防災情報や J アラート、緊急情報を自動で受信するラジオを整備し、現在までに3000台以上を有償配布しました。洪水ハザードマップの改定、県の洪水による浸水想定区域の見直しにより、富田川や浸水被害をもたらした四俣川など5河川の洪水ハザードマップを改定し、関係する世帯へ配布しました。地域防災力の強化、関係機関や自主防災組織との連携をさらに強化し、市民の皆様が自発的に適切な避難行動を取ることができる体制づくりを進めています。進む復興、被災地域の今。写真が7枚あります。1枚目、土砂災害発生直後の熊毛地域小鳴川地区。説明、山の中腹から木々が流れ、家が押し流されています。2枚目、上流から流れ出る土砂を受け止める砂防ダムが県により整備されました。説明、左側に崩れていた擁壁、右側には砂防ダムが整備されています。3枚目と4枚目、深刻な浸水被害が発生した熊毛地域三尾地区では復旧工事が終わり、稲作が始まりました。説明、水があふれた道路や田んぼから水がなくなり、田んぼのあぜも見えています。5枚目、6枚目、大洲島では大規模な土砂崩れにより、市道が通行止めとなりましたが、令和元年11月に復旧しました。土砂に埋もれた道路が通行できるように擁壁が整備してあります。7枚目、 島田川の護岸復旧工事。護岸にクレーン車と数台が入り工事をしています。写真終わり。自主防災活動。平成30年7月豪雨は大きな被害を残していきましたが、合わせて高齢者の安否確認、近所で協力しての復旧作業など、地域の助け合いや災害への備えの大切さを再認識する機会にもなりました。まずは一人一人の自分の命は自分で守る努力が必要ですが、個人や家族だけでは力が及ばないとき、地域の命は地域で守る自主防災活動が重要となります。写真が4枚あります。1枚目、災害ボランティアセンターの開設説明。右側の縦札に周南市災害ボランティアセンターと書かれ、その奥に白いテントが張ってあります。多くの人々が周りにいます。2枚目、被災ごみを仮集積所へ運搬説明。中央にトラックがあり、その車に粗大ごみ集中中とステッカーが貼ってあり、多くのごみをトラックに積んでいます。3枚目、被災ごみを撤去する学生ボランティア説明。帽子をかぶりジャージを着た数人の人がゴミを運んでいます。4枚目、被災ごみ集積所。取り外されたクーラーや布団、タンスなど多くのものが集めてあります。写真終わり。地域での防災活動の取り組みを支援します。市では防災に関する豊富な知識や経験を持った人を防災アドバイザーとして委嘱しています。地域の防災活動を行う団体、自治会、自主防災組織などを対象に、申し込みに応じて防災アドバイザーを派遣します。小学生を対象に防災講座を実施している写真が添えてあります。問い合わせ、防災危機管理課防災危機管理担当、電話 0834-22-8208。